ロニクル。
ポッドキャスト総研。この番組はポッドキャストスタジオクロニクル代表の野村隆文と新しい経済編集長の志田祐介が面白い音声コンテンツや音声ビジネスの可能性についてあれこれ語っていく番組です。こんにちは、野村隆文です。
志田祐介です。
はい、ポッドキャスト総研今回も始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回もですね、ゲストにはピトパディレクターで、ポッドキャストができるまででパーソナリティを務められているコンさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はですね、人気ポッドキャストを作るにはというところで、はい、ランキングについてのお話を主にいただきました。
はい。
はい。
ありがとう
ございます。まさかね、フォロー数とはね。
そうね。
はい、そこかって思いましたね。
だからそういう意味では、
はい、
フォロー数って、だから初めは多分増えやすいですよね。
うん、そうなんですよ。
そう、だから、一定数借り取っちゃうと、借り取った後どうするか問題っていうフェーズが待ってるのかなって思ってて、一回人気になった番組って
ですよね、うん、
そう、なんかちょっとぶっちゃけた話をすると、私ニュースコネクトっていう番組やってるんですよ。
はい、
朝のニュース番組なんですけど、
うん、
まあ、これあんまりこう業界の人が、まあ、業界の人は聞いてんだ聞いてるんですけど
これは業界で聞いてるよ、うん、
聞いてますよね、
うん、
ねアップルとアマゾンの2つは結構上の方に割と長い時間こう座れてる感じがしてるんですよ。
上位ランキングに。
上位ランキングの方に。
そうだよね、うん、
はい。でアップルが今だいたい10位から20位ぐらいにもうずっといるんですよ。で、まあ、たまに10位以内に入るみたいな感じで、
うん、
でアマゾンも10位前後にいるんですよ、
うんうん、すごい
ね。なんですけど Spotify は一番まず上がったんですよ。最高で6位ぐらいまで行ったんですけど。
おすごい。
おおすごい、う
ん、ただ落ちるのも早かったんですよ。
なるほど。
Spotify 早いっすね。
早い
っす。で、
アンカーで配信してると、どこのプラットフォームでどんだけ聞かれたかっていうのが分かるじゃないですか。
分かる分かる。
うん、割合が、
うん。
で、最初、Spotify が一番多かったんですけど、
ほう、
今、もう全然、Apple が多くて、
うん、
で、Amazon がかなりなんか、まとまった量になってきたみたいな感じで、
へ
ー、なんか自分があんまり見たことない分布になってるなっていうところで、
うんうんうん、
なんかその辺とかって一体何が作用してるのかなみたいなことを思いながら日々配信してますね。
なんかやっぱプラットフォームごとによってリスナーの質というか求めてるものが違うのかなっていう気
は、はい、可能性はありますよね。
ありますよね。
うん、なんかその自分の毎朝シェアしてるのは、まあ、一番シェアしやすい Spotify を毎朝今日のポッドキャストはこれですって言って自分のツイッターでシェアしてるんですよ、
はい、
なんですけどやっぱりアマゾンとアップルの方がより聞かれてるっていうのは結構不思議な現象で、でまさに多分一個はもうまさに今コンさんがおっしゃっていただいたように、そもそもスポティファイっていうのはどっちかというと音楽系とか芸能系で、
うんうん、
ビジネス系っていうのはそのアップルとかアマゾンにお客さんがいるっていうのがまず1個の仮説なんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんだけで今のところ説明をつけていいのか他に要素があるのかっていうのはまだちょっと分かんないなって感じがしてるんですよ。
うん、
だそのあたり、はい、なんかいつも気にしながらやっているところなんで、なおさらコンさんの先週の話は、先週とか前回の話は私にとってもなんかすごい一番興味のど真ん中だったところですね。はい、
よかったです。結構自分の中でこすってる話なんで、
はい、でもそうですよね、コーンさんの番組でもね実際一回配信されてましたから、ね、
うん、はい、って思うんですけど、はい、やっぱりね、うん、知られてないんでポッドキャストが、だからいろんなとこに出て同じ話しても、うんうんうん、結局これ滑らない話と一緒で、はい、どこ行ってもウケる、
なるほど、
もんだなって思ってるような感じなの で、
ね、うん、じゃあ私もあれかな、ポッドキャスト書籍編集者向いてる説をいろんなとこで擦りまくるから、
ね、そうですね、
僕はそれ一番響いたの で、
そうです、ね、
やっぱり自分の中での持ちネタとしていろんなとこで話していくのは、はい、いいと思います。
やっていきたいと思います。わかりました、
はい、
ということで今日は、制作をする際にコンさんが心がけていることはい、を聞きたいなと思うんですけど、
はい、
どうですかね、まあ、ちょっといろんなテーマがあるんですけど、どのあたりからいきましょうか、うん、
まずそもそもなんですけど、
はい、
番組を作る前からスタートしている気がして、企画段階から、
ほうほうほうほう、
例えばあなたが始めようとしている番組のターゲットリスナーって考えたことあるって。
なるほどね、
はいはい、
うん、そうで考えたら次にその仮想リスナーはその番組を聞いた後にどういうリアクションを取ってくれたら正解、
うん、
っていうとこまで僕は考えてるようにしてます。
なるほど、
はいはいはいはい、
はい、まあ言うはやすし行うは難しいんですけどね、
うん、
うん、
だからなんかこれを聞いた人はどういうアクションを取るんだろうっていうところまで考えるのが僕の仕事なのかなって思ってます、うん、ポッドキャストのプロデューサーってこういうもんなのかなっていうふうに思ってます。
確かにな、そのアクションっていうところまでは私はなんかあんまりちょっと解像度低かったなっていう感じがしてまして、
うんうん、
あの多分その誰に聞かせるっていうのはもう まさにおっしゃる通りだなと思うんですよね。で、うん、あのそこを意識するだけでも実は結構あの数多あるポッドキャストともう差がつけれるなと思っていて、はい、
うん、
あの多分多くの方のイメージはなんかこう自分が話したい話をするみたいな感じだと思う、はい、だと思うんですよね、うん、なんですけどあの話したい話があのリスナーが聞きたい話とイコールかっていうと必ずしもそうじゃないんですよね。
そうなんですよね、
うんうん、
だから
そうそうそう、
なんて言ったらいいんだろう、 YouTuber もそんな気がしてて僕の中で、
はいはいはいはい、
例えばなんだろう、パッと思い出てこねえな、例えばあの魚さばく YouTuber の人がいるわけじゃないですか、でその人は魚さばいてたり、うんうん、市場に行って変な魚買ってるっていうのをみんな期待して見に行ってるのに、
うん、
なんか突然ポケモンカード向き始めたら、いやお前にそれ求めてねえよってなるわけじゃないですか。ポッドキャストも それと同じような気がしてて、例えば僕、はいはいはい、めっちゃ漫画読むし映画も見るんですけど、うん、ポッドキャストができるまでの中で最近読んだ面白い漫画の話したら多分リスナー離れると思うんですよね。
なるほどね、
はいはいはい、それは、うん、いやお前のポッドキャストはポッドキャストの情報を知りたくて聞きに来てるから漫画の話とかするなって思うんですよ、
うんうんうんうん、
なんか人気になったらサブチャンネルでそれは作ればいいじゃんっていう話だと思うんで、だから一個テーマ決めたらそれ専門店になるしかないなって思って、
うん、
和菓子屋行って天ぷら出さないじゃないですか、
うん、そうですね、
和菓子屋は和菓子しか出さないんで、うん、っていうような考え方をするポッドキャストの方が俺はいいと思います。
要は人で引くよりも、うん、多分人で引く系のポッドキャストだとそれもありになってくるんですよね、
人で
その、
うん、
興味を持たせる、ただ
そ う、ね、
そうするとその人がやるポッドキャストじゃないとってなるので、
そう
番組企画としては再現性ないですもんね、うん、
だからコンビニに近いのかなって、セブンなんかコンビニ3社並んでたらセブン好きだったらセブン行っちゃうみたいな感じで、はい、セブンは何でも弁当もあるし雑誌もあるしっていうので、うんうんうん、だからその話してる内容じゃなくてセブンが好きっていう、その人が好きってならないと雑談みたいな、うん、なんかいろんな話題をする系は、いろんな話題するんだったら自分の人間力っていうのを磨かないと厳しいんじゃないかなって思います。そうです
ね、うん、なるほどなるほど、
確かにな、そうですよね、なんかあの自分に何が求められてるのかっていうのをやっぱこう察知する能力って結構大事だなと思っていて、うんうんうん、あの案外その自分がやりたいこととそれってずれてることってあるんですか、
ね、大いにあります、
大いにありますよ ね、
うん、
なんかその自分の話で恐縮なんですけど、あのなんかこれ誰かに言われたんですけど、私としては結構、うん、なんかそのなんでしょうかね、割とこう小難しい話がしたい、
うん、
あのすごいなんか分かんないですけど、あの こういう硬い本読んで、うん、これがあの実はこんなエッセンスがあってみたいな話をしたいんだけど、うん、あなたにそれを求めてないみたいなこと言われたことがあって
それは面と向かって言われると厳しい
厳しいですね。で要はあの分かりやすくニュースとか
その
教養とかそういったものを解説してくれるのは求めてるんだけど、
うん、
その、まあ、要はこうジャーナリスト的に誰も知らないようなファクトを取ってくるっていうのは自分に求められてないっていうことを、
うん、
あの言われたことがあって、
なるほど、
ね、なるほどって思ったんですよ。
なるほどですね、それは。
はい、だからそのすっごい深い話をすることを別に求められてるわけではなくて、どっちかっていうとみんなが分かってるようで分かっていない事象について解きほぐして喋るっていうところにニーズがあるんだなってことに、うん、あのつい最近気づきまして、じゃあまあそういうプレーをするんだろうなってことをなんか思った次第ですね。
いやなかなか個人のポッドキャストでねそこに気づくって難しい気もしてて、
はいそう、うん、はいはいはい、はい、
まあだからとりあえず最初はやってみるがいいと思いますけどね、
はい、
やってみて、
ま
あ、
そうですよね、
はい、
でデータも見れるんで完了率どこで落ちたのかとか、うんうんうん、この回やったら再生されてるなっていう回があったら、はいはいはい、それがあなたに求められてることなんだなっていう風になるんで、そこを伸ばしていくでいいじゃんっていうので、
うんう
ん、結構なんか、
ね、
トライアンドエラーな気するんですよ。上老眼だってそうじゃないですか、
うんうん、
なんか一番最初は芸人の友達をゲストに呼びまくってたけど、いやこのまま芸人だけ呼んでても良くないなって思ったから、なんかいろんな医者だったりサーファーだったり、なんかちょっと怪しい人だったりっていうのを呼ぶっていうことによって、うんうん、あなんかいろんな人呼んだ方がなんか聞かれるようになったなっていうふうに思って、じゃあこういう番組に変えようっていうふうなことをした、プラスやめなかったっていうのが 上ローガンが33億も稼げるようになった理由なのかなと俺は思ってるんで、なんでポッドキャスト制作において僕はねえ一番最初に言いたいのがね、
はい、
あのやめないっていうことを頑張って続けてほしいです。とりあえず継続するっていうのを頑張ってほしいです。僕ポッドキャストができるまで半年サボってたんですけど、サボんないでもっとちゃんとやってたらもっと今、
うん、
なんか
なるほど
いい人になれてた気はするんですけど、結局サボっちゃうんすよポッドキャストって、
うん、分かりますよ、うん、
SNS の中で一番反応がない SNS だと思ってるんで。
で別に怒られないしね、 そのまあリスナーの方は残念かもしれないけど、
うん、
あのね Spotify から早く出してとは言われないわけじゃないですか。
そう、
うん、
だから別に誰も聞いてないしもういいかって思っているんです。あの辞めちゃう人は一定数、それはね やっぱね何事も継続しないと力にはならないんですよ。超ブーメランですけどこれ。
いやでもね本当そう思ってて、なんか確かにポッドキャストいろいろ僕も好きなんでもう検索しまくるんですよ、
はい、
そしたらあこれ面白そうじゃんって見つかるんですけど、あ4回で終わってんのかもったいないなと、このテーマでやればもっといけたのにとか思うものがあったりとかするのもあるし、逆になんか僕も最近そのプログラミングとかでポッドキャスト探しまくってて、
はい、
そうすると知らなかったポッドキャストなんですけど、もう600回目とかってするわけですよ。そん時ねちょっともうね威圧感あるんですよ。うわすごいやつがいたみたいな、なんかこう
もうなんかいますよね。ちょっとポッドキャスト10年前からやってる層っていうのは確かにいるんですよね。
そう、もうそれこそ昔だとサウンドクラウドとかワードプレスから飛ばしてる層がいて、でもう400回すげえなみたいな、むしろもう逆に言うとちょっとその時点でこれ面白すごいに違いないみたいな。
そうですね、尊敬しますよね600回
とか。いやだ本当すごいと思います。
でもある、でもいっぱいあるんですよね、そういうのが、うん、
あるある、あります、うん、あります。
本当何をモチベーションにその人たちは400回も続けてこれてるんだろうってめっちゃ思うんですよね、
うん、本当にそうですよね。続けるのは結構私も本当に大事だなと思ってるんですけど、
うん、
あの多分なんだろうな、続けることだけが目的化するとやっぱりダメだなと思っていて、あの、
うん、
ちゃんとそのトライアンドエラーしてればいいと思うんですよね。
なるほどね。
今俺もそれ言おうと思いました。
はい。気が合いますね。
気が合いますね。やっぱり、はい、やっぱ考えてること一緒ですね。
そう、考えてること似てる。あの、2人ともポッドキャストプロデューサーだから。
はい、そうだよ。
多分ね、
そうだよね、これ。
結局ね、2人がね、そう、当たるポッドキャストなんだろうって思った時に、うん、行き着くゴールが今んとこその2人が思い描いてるものがそれしかないような気がしてて。
なるほど。
そうそうですね、うん。
だから継続プラストライアンドエラーを繰り返す。
うん、そう、なんですよね。そう。で、あの、トライアンドエラーっていうのは多分再生数っていう指標だけじゃなくてもいいと思っていて、
うん、
あのなんか別に再生数いかなかったけど、あのすごいなんか反響が来たなとか、
うんうん、
あとその例えば最近だと、まあ、私の番組とかたまにあるんですけど、
うん、
あの経営者の人がなんかこれ面白いみたいな感じでシェアしてくれるとかもあったりするんですよね。あの元ミクシーの朝倉さんとか、
うんうん、
あのなんか 10X の社長の矢本さんとかも、うんうん、あの聞いてくださってるそうで、でそれとかはあなんか一個 こういう作りのものをしたらあのそういった方々に刺さるのかもしれないな、
うん、
みたいな、
うん、
あの仮説が立てたりするんですけど、
そうなんですよね。だから、はい、僕先週お話ししたポッドキャストのランキングの仕組みってこれ絶対バズるわって思ったんですけど、
はいはいはい、
全然誰にも響かなくて
なんか
どうでもいいポッドキャストができるまでの別な回がすごい良かったですとか、ノートの閲覧数がそっちのエピソードは倍あったとかあったんで、なんかこれいけるわって思ったエピソードじゃないやつが急に刺さるっていうことは結構あるんで、
うんうんうん、
あみんな俺の話のこれを求めてたんだっていうのはその時に初めて知るっていうのはありますね。でさっき言ってたツイッターで反応をもらうって多分それが一番今後ポッドキャストで必要なものなんじゃないかって思ってて、僕はユーザーの口コミ、聞いた人の口コミが一番いい宣伝になると思ってて、いかに自分たちが面白いもの作りました、聞いてくださいって言ったところで初めての人は興味を持たないと思うんですよ。ただ自分のフォロワーで自分と感性似てる人が突然ツイートで、いやこのポッドキャストができるまでって番組すげえ面白かったわ、俺も真似してみようかなっ ていうつぶやきを見たポッドキャストを配信してる人、うん、あ、こんな番組あるんだ、ちょっと聞いてみようかなって思って聞きに行くと思うんですよ、
うん、
だから自分で告知するものの100万倍俺は価値あると思ってて、聞いた人がリアルにその感想を、結構感想までつぶやくってハードル高いと思うんですよ。
いや高い、
いや
高いっす、高いっす、まず聞いてくれるの、フルで聞いてくれるっていう、うん、第一難関を乗り越えて、
そうですね、
うん、で面白かったって思ってくれる第二難関があって、うん、でそれを SNS でいや良かったってシェアするっていうところはそのゴールだから、リスナーのアクションをどうしたらいいか考えましょうって言いましたけど、まずそこを目指していくのいいかもしれないですね。なんか必ず配信するごとに誰かがその番組のハッシュタグつけて一人でもつぶやいてくれる人が毎週一人ずつ増えてくれるんであれば、それは絶対にいい番組だって思うんですよ。でポッドキャスト総研さんとかいっぱいあるじゃないですか。
いやいやいや、でも確かに僕自身も例えば面白い映画見ても、
はい、
まあつぶやかないですよ。要は楽しくても、
そうですよね、
要はめんどくさい、いい本読んでもまあつぶやかないですよ。で、
そうですよね、
別にそれ悪気ないですよ、うん、だからそれで言うと、もしかしたら一人の感想ってがあるってことはゴキブリじゃないけど、例え悪いな、でも なんかもっと何人も
例え悪いな、それ
例え悪いけど
一
人がツイートしてくれるってなすごい何十人もいいって思ってくれるとかいるっていう、はい、ね、指標かもしれないってことです
よ。でもそうですね、だから、うん、サイレントマジョリティの方がいらっしゃるってことですよね。その裏に
ラジオはやっぱそれでサイレントリスナーっていう言葉があるくらいだから、うん、やっぱメール送るハードルは高いけど、
うんうんうん、
聞いてつぶやい面白かったって言ってくれる人が、メール送ってくれる人がハードルめっちゃ高いから、一人だとしたらメール送る人が、
うんうん、
感想を言ってくれる人が5から10、何も言わずに毎週聞いてくれる人が90とか100くらいな感じがするんですよ、
うんう
ん、だからそういうアクションしてくれるリスナーは優先的にもうフォローしたり、ありがとうございますって言ってもガンガン絡んでいくっていうことをすると、ファン化がめちゃくちゃするのかなって思ってて、いやだからポッドキャスト頑張るだけは正直難しいなって思ってて、結局知られるきっかけどこが一番多いかなって思ったら、まあツイッターとか他 SNS かなって、 TikTok 試したけど微妙に相性悪かったんで、
なるほど、
僕はそうですね、なんか TikTok 7,000〜6,000人くらいは行ったんですけど、フォロワー、
はいはい、
あんまりその TikTok でやってる内容とあのポッドキャスト本編でやってる内容が乖離しすぎちゃってるから、あんまりブリッジとしては弱かったんですよね。
なるほどね、うんうん、
っていうトライアンドエラーしたりしましたね、僕は。
なるほど、
そう。
でもそうか、確かに僕自身もそのポッドキャスト知るときって本当にポッドキャストを検索しようと思って、
うん、
そのポッドキャスト画面に行くかぐらいしかないので、まあ、要はその他の周りの SNS とかでそのテーマと合ったユーザー層にちゃんと当てれるかってめっちゃ大事ってことですよね、
うん、
うん、
で僕の番組はやっぱ分かりやすくポッドキャスト配信者のフォロワーが多いから、でポッドキャストを配信してる人ってポッドキャスト配信してる人のフォロワーが多いから、
うん、
だからなんか誰かがこの番組つぶやいてて面白そうって思って気になったんで聞いてよかったんでなんかフォローさせていただきましたみたいなコメントもらうから、ああやっぱツイッターもっと頑張ろうと思いましたね。
でもそれこそこのポッドキャスト総研も始まった時にコンさんがツイートしていただいたんですよ、
はい、
そうですよね、 そこからですもんね。
でも本当ありがたくて、でもそれで多分おそらくポッドキャストを作ってる人とかその人たちがなんか知ってくれたんだろうなって今考えると思いますよね、うん、本当に、
うんうん、いや本当、うわやべ、上位互換番組始まっちゃったって思って。
いや上位じゃないです。
そんなことない。
いやいや。
ぜひね、だから聞いたことないで、いや本当にね、細かいテクニックとかめちゃくちゃ、マイクがどうのこうのとか、はい、機材どうするのとか、多分ね、ポッドキャストできるまで聞くと多分全部揃えられると思います。
うん、いやそうですね。だからもう配信者にとっても役に立つ話しかしないですからね。
してないしてない。
あそうですね、うん。だからもう本当、うん、無駄話ゼロでやってますね、僕は。僕のパーソナルな話ほぼしてないですね。
確かに、
うん。エンディングで1分だけ話すっていうようにはしてます。エンディングでパーソナル出すってのしてますね。
なるほどね。
そうかそうかそうか、うん、確かそうですね。
やっぱ5分の壁ってあると思ってて、最初1分って言ってるじゃないですか、はいはいはい、1分聞いてもやっぱ5分でやめる人も多いん で、はいはい、で5分超えちゃうと割と完了率完走率は高くなるから、だから最後の最後にエンディングで、まあ今回こういう話してますけどね、結局僕こうなんですよはははみたいなことを入れることによってちょっと親近感沸かせるみたいなところは意識して、エンディングではちょっとすっぽい しゃべりというか なんかプライベートな部分を出すようにはしてますね。それはエンディングでだけ1分だけっていうふうには決めてます、
うんうんうんうん、
確かに
いいかもしれないそれ、
うん、
ちょっともうだいぶ時間が来ちゃったんですけど、私そのやっぱオープニングとエンディングのところも結構やっぱ、
はい、
気にすること結構あって、
うん、そこはめっちゃ考えました。
ありますよね、
はい、
なんか
第3回いきます。オープニングとエンディングなんで
いきます。第3回
いいっすよ。
第3回ちょっとそこの話聞きたいな。俺も今これ聞きながらちょっといろんな自分のやってる番組の構成変えた方がいいかなとか焦り始めて
き
た。
じゃあ第3回のテーマはあれにしましょう。あの情報と雑談のベストミックスにしましょう。
あ、いいっすね。
あ、いいテーマですね。
そのテーマ
うまいね、タイトル、
はい、
う
ん、ありがとうございます。編集者なんだじゃあそれを第3回いきましょう。
はい、
はい、
じゃあちょっとじゃあ第2回は一旦ここで区切らせていただきまして、
はい、
はいはい、というわけでコンさん第2回もありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、ありがとうございます。